ほな、
向こうが、
矢塚秀吉の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢塚秀吉の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。この自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことには翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィンズ本スタジオ生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。順調な滑り出しありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
最近なんか安定してますね。
そうですか。ありがとうございます。
なおさらですか。
座ってきますよ。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761、すみません。FM761、アットマーク、FMWing.com。ファックが、0155-24局の6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあこのところですね、まあ雨が多かったりということで、まあ、小麦をね、栽培されている農家の方は、いや、ちょっと困ったな、ということで、まあ、もっぱら、うちの地域ではですね、小麦どうかな、どうかな、ということで、まあ、話がね、飛び交っておりますが、まあ、現場を預かる若手の方たちはですね、まあ、意外とクールで、いや、しょうがないでしょって、その、じらばたしたって、なるようにしかならんしと。もし万が一ダメであればですね、協会保険だとか、まあ、そういう適用もあるので、と。まあ、気持ちがね、そうやってこう、なんていうんですかね、ガタガタすることだけ飛んでしょ、みたいな。いや、意外と若手の人たちはクールやな、と。まあ、私が逆の立場だったらね、やっぱり心配してもどうなるもんでもないんですが、やっぱり心配するよな、というところで。まあ、胸の内はね、ちょっとわからないですけどね。まあ、そんなことで、あ、大したもんやな、ということをね、ちょっと感じておりましたね。あと、ま、ちょっと我が家の法事でですね、ちょっと状況をしておりましたね。まあ、それはそれでちょっとね、後ほどちょっと、話題にしたいなというふうに思いますね。あとですね、前回歩行者天国、ちょっと天気の方がですね、大荒れになるんじゃないかということで、天気予報、見ておりました。まあ、それでですね、これはちょっと、まあ無理して開催するのも良くないねということで、前回中止ということでね、残念ながら一回中止ということにさせていただきました。まあその前の週はですね、古い車、旧車って言われる、昭和の車がですね、46台だったかな、平原通りにこう並びましてね、いつもとはちょっと違う様子、それから来場者の方たちもちょっとこう、年代とかですね、来られる方たちのその感じ、今までとちょっとこう違う感じでこう楽しませていただけたかなという感じでございました。あと、帯広、愛国町にございます愛国神社ですけども、まあ、前回ね、環境整備ということで、まあ、させていただいたんですが、まあ、その時に、トイレ掃除は誰がすんねんという話になった時にですね、それは筆頭的に役員の仕事やろうということで、まあみんなに言われまして、ありがたくお受けいたしますということで、愛国神社のね、トイレ掃除を私がまあやることになったんですが、まあ定期的にね、ちょっとこうトイレ掃除に行こうかなということで。 まあ、友人に教えていただいた、トイレ掃除のグッズがございまして、磨き上げる、クリーナーのペーパー、まあ、これをですね、ちょっとこう柄のついた棒にしっかりこう挟んで、まあ、それでこうゴシゴシこするというグッズがあったんですよね。で、まあ、フォーマット行きますと、あ、これかいなということで、まあ、購入したんですが、よし、これでこうピカピカに磨いてやろうということで、クリーナーのね、ペーパーを挟んでこうやったんですが、どうもこう、いまいちというかね、挟みが弱くって、ペーパーがこうすぐ外れてしまうということでね。まあ、ちょっとこれ、三流品買っちゃったなということで反省をしております。またちょっとこういうやつをね、探して買おうかいなというふうに思っておりますね。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリティンディさんですね。読ませていただきます。いつもありがとうございます。雨続きの7月ですが、畑に影響はありませんか？キュウリなどは雨が多いと元気に育つのかな？玉ねぎに影響はありませんか？市場ではオーガニック、野菜が高くて難儀しています。自然栽培が早く世の中に浸透、広がってほしいものですね。書いていただきました。まあ、畑への影響ですが、まあ、作物は順調に育つんですが、草の勢いもまたすごいんですね。まあ、草は草でいろんな種類がこう生えてるんですけど、水の好きな草がですね、こう、もう勢いましてすごいですね。まあ、それに、こう、作物が対抗してこう買ってくれるかというとね、なかなか難しいんですが、今年はですね、大豆が非常にこう調子よくいっております。まあ、後ほどね、またそのネタもあるんですが、まあ、大豆と一緒にね、育ったものも非常にこう元気に育っております。あと、まあ、キュウリはですね、こう水が非常にこう、必要なんですね。ただ、水をやるタイミングというのがあって、太陽の出て、気温と気温が上がった時でないと水をやれないんですね。で、なかなかこう、やるタイミングがなくって、まあ、キュウリちょっとかわいそうかなという感じでございます。まあ、玉ねぎはですね、今のところ順調に育っておりますね。今、期待中ということでね。あと1ヶ月ぐらいで収穫できるかな。ちょっと早めのやつをね、収穫して、こう、生かじりとかしてみたいな、というふうに思っております。まあ、市場ではね、オーガニック、まあ、野菜全般こう高くて、レタスが暴落したとかね、まあ、ありましたけど、非常にこう不安定な市場というふうにね、こう言われてますね。まあ、常にね、こう安定した状態になってほしいなというふうに思いますね。で、まあ自然栽培が早く世の中に浸透ということですけども、ちょっとこうご期待いただければなと。今年の秋ぐらいには、ちょっとこう様相が変わっていくんじゃないかなというふうに思っております。それでは、今日の一曲目いきたいと思います。こちら。 はい、ハーマンズハーミルクでノーミルクトゥデイ聞いていただきました。話は変わってですね、まあ、前回もちょっと、お伝えをしたんですが、出版社で、農文教という出版社がございます。今は赤坂に移ったようですけどね。この農文教さんが毎月こう発行されてます、現代農業というのがございます。過去ですね、2009年に、この現代農業で山川プログラムというのが特集をされました。まあこれによってですね、全国に一気にこの山川プログラムが広まったんですね。で、この現代農業のこの、なんていうのかな、拡散能力っていうのはもう恐ろしいぐらいかなということをその時実感しております。で、まあ農文庁さんとはですね、いろんなこうやりとりが過去ございまして、で、この山川プログラムを完成させるきっかけになった学生さんがいるんですね。当時北海道大学の土壌保全学という畑の土の構造を調べて対策を打つという学問がございまして、そちらの学生さんがうちに来てたんですね。で、三浦志保さんという方なんですが、まあ彼女が来たことによってですね、この畑の、よろしくない硬い土の層、鉱盤層っていうんですが、これをいかに、改善するかということで、まあみんなが集まってこういろいろやったわけですね。で、その結果、山川プログラムという、ホメオパシーというね、増殖療法っていうのがあるんですが、これによって簡単に畑のよろしくない土の層がですね、自然のように戻るというのが完成したわけでございます。この農文教さんがですね、まあ、うちに対して、この時使用した光合成細菌、これの特集を組みたいということで、私の記憶では3回目ぐらいなんですが、こちらに来られました。で、まあ、1日かかってですね、カメラマンの方も来られて、取材をされました。まあこの取材を受けるにあたってですね、自然栽培の栽培体系について深くこう追求して書けるかどうかというところを確認して書きますということだったので、この取材を受けさせていただきました。ただしですね、やっぱり世間的にこの、自然栽培のこう完成した栽培体系を世の中に知らしめるっていうのは非常にこう度胸のいることで、出版社としてもですね、バッシングを覚悟しなければ、これを掲載することができないという事情があるんですよね。で、そこ大丈夫ですかということで念押しをして、まあ、取材をしていただいてと。まあ、いよいよ、記事になることになりました。もう入稿は終わってるかなということでございます。9月号ということで、8月の5日発売。ということは、おおむね2週間後なので、多分もう印刷にかかる時期かなというふうに思っておりますね。で、まあ、後押しというかね、編集者あるいは、編集長さんに、まあ、プレッシャーをかける意味でですね、私のおじから提案がございまして、この現代農業、1000冊予約を入れておけという指令が来まして、まあ、金額で結構なことになるんですが、これが出すということをこう言われてたので、まあ、そういうふうにしたんですけど、編集者の方ですね、西野幸さんという方なんですが、昨日、電話で他のことでね、いろいろこうやり取りしてたのですが、その関わる内容についてですね、こう書くということを言われておられました。まあ、その詳細がね、どれぐらいになるかっていうことなんですが、この自然栽培によってですね、今までの栽培体系がガラッと変わるというイメージを持たれておられました。 で、まあ、今のですね、その農業の状況なんですが、ロシアとウクライナの戦争に始まってですね、世界の経済のバランスがちょっとおかしくなってきて、物がないだとか、備蓄に走ったりとか、輸出をしないとか、いろんなことがございまして、農業用の資材、肥料、これがですね、高騰したんですね。で、高騰が 78% 値上がりしたということが報道されておりますが、これ 78% も上がると、みんな先を争うように備蓄に走るんですね。とりあえず、まあ、買って貯めとこうかと。まあ、何年分っていう感じですけどね。そうなれば、一気にこう市場から肥料が消えるということで、まあ、とんでもない状況になるんじゃないかなというふうに言われております。で、まあ、我が国のですね、自給率は、カロリーベースで 38% というふうにこう言われてましたが、これはちょっとね、数字のトリックがございまして、本当に自国自力で作れるのかっていうと、ある見方をされた方はですね、3% しか自給できないよということを言われておられました。まあ、ということはですね、97% を飢餓に陥るということなんですね。で、こうなったときに、災い転じて不幸なるということでございますが、この自然栽培、資材がほとんど不要でですね、収穫量が通常の肥料をやった、農法よりも、収量があるというようなことで、まあ、一気に推進逆転、食糧難まで解決しないかなというふうに思うわけでございます。まあ、8月5日のね、発売に対してね、ものすごいこう、私自身の期待度が上がってるわけでございます。まあ、編集担当者もね、こう言われてましたけど、これに使用する微生物、光合成細菌の培養プラント。まあ、今現在ですね、私が関わってるところは4基ございまして、全部で26トン分の培養プラントがあるんですけどね。まあ、あっちこっちにですね、この培養プラントが、まあ、増えると、ちょっとこうね、風景が変わっていいかなというふうに思いますね。まあ、これに使用するのは米ぬかがわずかなので、まあ、それほど市場には影響はないかなというふうに思っておりますので、あっちもこっちもこれが増えて自然栽培が普及するという光景がですね、まあ、今年の秋ぐらいからこう、ちょっとこう始まるんじゃないかなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、クラッキンでトゥーヤング聞いていただきました。まあ、先ほどですね、ちょっとお話をした畑の中に形成されるよろしくない硬い土の層、これ交番層っていうんですが、これをですね、いとも簡単に柔らかくする山川プログラムというのが2009年に完成をしております。まあ、これはですね、完成に至るまで学生さんがうちに来られて、それの担当の、北海道大学のドクターさんが来られて、土壌学のドクターさんが来られて、根っこの微生物専門のドクターさんが来られて、微生物の先生が来られて、まあみんなでこうディスカッションをしてですね、誰がどうするかということで、山川先生という方が、まあ、完成させたということなんですよね。で、まあ残念ながらこの北海道大学の、土壌保全学というですね、畑の土の構造を試験研究する研究室の、相馬勝一さんというドクターさんが、お亡くなりになられてしまいます。で、当時のことを知っているドクターさんが、まだこの北海道大学の土壌保全学におられまして、先日ですね、すごい久しぶりだったんですが、連絡をいただきまして、そちら方面行くので寄りますよ、ということで、お付きのドクターさんと二人こう来られたんですよね。で、当時の話をしたんですが、その、もともとおられた、相馬ドクターさんと、今回来られたドクターさんは、全然意見が噛み合わんかったということをこう言われてました。まあ、学説をね、主張するところがこう違うということだったんですよね。で、この山川プログラムの話をしてもですね、まあね、みたいな感じで軽くこう流されてしまって、ちょっと私としてはですね、ちょっと面白くないなっていう感じで、まあこれは現場を見てもらうしかないなということで、現場を見ていただきました。で、まあいろんな話をこう力説するんですが、ことごとく、反論されまして、いや、それはこうだから、こうでしょ。まあ、たまたまとは言われなかったですけど、いろんなことを、まあ、力説されてですね、ことごとく、こう、消されたんですよね。で、一番肝心な、なぜ土の、その畑の土の中にですね、硬い層ができるかというと、当時、相馬ドクターが言われたのは、畑の土の中の微生物が繁殖をやめた結果、使っていた水を使わなくなって、隙間がなくなって、土の粒子が落ち合って硬くなった、ということを簡単に言われたんですよね。で、今回来られたドクターさんにその話をしたら、いや、私はそうは思っておりません、ということで、あれ？学説反転してますよね、ということだったんですよね。で、まあ、とりあえず、まあ、現場を見ていただこうということで、まあ、自然栽培の仕組みだとか話をしながら、ちょうど今、ジャガイモがですね、肥大中なので、ジャガイモの畑を見ていただきました。で、一株引っこ抜いて、まあ、これぐらいの感じになっております。どうですかって言ったら、みたいな感じで、ノーコメント。で、まあ、そのままですね、こう土を掘りましょうということで、土を掘ってですね、畑の土の構造を見ていただいたんですね。で、本来耕せば、この硬い土の層ができるという学説なんですが、うちは、まあ、必要以上に耕せるわけですよ。ただ、肥料をやらないからできないということを主張してるんですが、いや、そんなはずはないということで否定されたんですけど、うちの畑を掘るとですね、やっぱりその硬い層がないんですよね。で、これはまたどうしたことかいな、みたいなことでね。まあ、その日は終わったんですが、また来ます、ということをこう言われてました。まあ、結局ですね、相馬ドクターが言われた学説は、まあ、正しかったんではないかな、ということで、まあ、一応、オチはね、こうついたんですけど、まあ、これからですね、こう、いろんなパターンがこう出てくると思うんですけど、まあ、この硬い土の層、これをどうするか、なぜできるか、どうやって壊すか。まあ、これはですね、これから将来、まあ、自然栽培が普及するにあたってですね、こうちゃんと説明できるようにしとかな、いかにね、というふうに思うわけでございます。まあ、私の場合、学者じゃないので、 あくまでもこうやってこうなったというね、臨床結果しかこう言えないんですけど、まあ、今回、農文教さんの現代農業っていうね、月刊誌にこうどこまでこう刺さってこう掲載されるかですけども、ちょっと世の中にね、波紋を投げかけてほしいなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ティアラメジャーナインでサムスペース聞いていただきました。まあ、ちょっと硬い話かもしれないですけど、まあ、最近ですね、こう、政治にすごいこう、興味を持つようになったんですね。先ほどの、まあ、先日のですね、選挙もまあそうなんですけども、まあ、政治家に任せたらあかんよね、ということが最近言われ始めております。まあ、やっぱり自分自身で、まあ、国のことを語れるようにならないかんなという基本に立ち返るということで、先日ですね、まあ、私、自身の話ですけども、参政党の党員にさせていただきました。まあ、申し込むだけのことなんですけどね、いろんな、まあ、グレードがあるんですが、参政党の党員にさせていただきました。当時はですね、ちょっと普通に比べると、やや高めということでね、月1000円、まあ、徴収されるんですけども、お支払いするんですけどね。今現在は北海道の支部にも、登録をお願いをしております。まあ、支部は札幌なので、まあ、札幌に、まあ、行くこともあるのかなということで、まあ、ちょっとこう考えたりしておりますけどね。まあ、この参政党の中でですね、事務局長さんされてる方が、まあ、今回当選される神谷さんという方なんですが、非常にいい話をこうたくさんされておられます。で、まあ、そういう意味になるとどういうことになるかというと、毎日情報がいろいろこう送られてくるんですね。で、それが、まあ、ペーパーでなくって、音声で、こう、喋りの、録音データがこう来るんですけど、その内容はですね、政治、経済、歴史、 まあ、このあたりなんですが、教育というのもね、結構こうあるんですが、その日によってこういろいろこう違うんですね。で、まあ、その中の歴史って、まあ、私は明治維新の後からですね、どうもこう狂ってきたなというふうにこう思うわけです。で、まあ、学校でですね、縄文時代の歴史からこうずっとこう教えられるんですが、やっぱり現代史から教えた方がいいんじゃないかなということを常日頃こう思ってたんですね。ところが先日配信されてきたのか、縄文時代の歴史、弥生時代、それから、後期ゼロ年、この辺の、歴史、文明の、話がこう送られてきました。で、こう聞くとですね、二つ、今まで認識してなかった事実がその中にこう伝えられてたんですね。まず一つは、縄文時代の遺跡で出てこなかったものが一つだけあるということの話なんですね。で、まあ、話されてたその考古学者さんも、何というのをちょっとこう引っ張っておられたんですけど、出てこなかったのは対人用の武器やということなんですね。これはね、こう歴史としてちゃんとこう教えてもらいたかったなというふうに思うわけですね。1万4000年も続いた縄文時代で、その中で我が国の縄文時代ではですね、対人用の武器を使わなかった。要は争い事がなかったということですね。で、高床式の家に住んで、稲作をやってということなんですけども、まあ、これはですね、非常にこう素晴らしい文化を持っていたなと。ただまあ、よそからですね、侵略を受けたり、略奪されたり、まあ、非常に流されたという歴史もあるようですが、決して争いをしなかったというのが、まず一つでございます。それと、神武天皇が即位された時代、飢饉があったということで、まあ、四国だったかな。四国はその時、普通に収穫ができていたということで、お米の足りないところにお米を運んで、この飢饉の飢餓を乗り切った、乗り越えたということなんですね。それをやったのが神武天皇だという歴史があるということなんですね。で、結局我が国はそうやって助け合いによって、作られた国であるということから始まっていますということで締めくくられているわけですね。で、この縄文時代に対人用の武器がなかったということと、初代神武天皇がですね、困っている人を助けるために、日本の国をそうやって良くしていったと、そうやって作られた国であるというこの二つ、まあ、これを聞いただけでもですね、学校でこれちゃんと教えてくれよというふうにこう思った次第でございます。まあ、これがね、世間でこうなかなか言われないっていうのは、戦後 GHQ が来られて紛争禁止ということで、まあ、この類の、歴史は全部消されたということですけども、こういうことをね、まあ、政治とは別にして参政党の党員になったことで、毎日こういう情報が送られてきて勉強できるというのはすごいお得感があるなというふうに思っておりますね。それでは曲一体とメッセージ。あ、メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。クリスターさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、こんにちは。ミスターのカナエさんはハミングバードに引き続きお疲れ様です。ペコリンとかしたりしたお疲れ様なんですか。はい、ありがとうございます。なんだかパッとしないお天気続きですよね。今年から始めた娘の旦那さんの家庭菜園。以前に春菊と株を収穫したようだとメッセージしたが、その後のことは聞いてません。あ、聞いてませんっていうことですね。きっと次から次いろいろこう、収穫できてるんじゃないですかね。草取りもしていなくて草ぼうぼうです。いつもそうです。一緒です。クリスタルも、娘も手を出しませんが、口も出さないことにしています。かっこ笑いて書いていただきました。クリスタルさんね。なんかこうね、楽しくやられてるんだと思いますね。で、クリスタルさんと娘さんが収穫したものを食べるだけという、 そんな風に聞こえるんですけど、それが一番ですね、やっぱりね。家庭菜園の極意は、それですね。はい。それでは曲いきたいと思います。こちら。ジャイ・ワイレでフーズラビー聞いていただきました。まあ、今日はですね、暦が7月の20日ということでございます。まあ、私にとってですね、この7月20日っていうのは非常にこう忘れられない、日付、日にちでございます。1977年ということで、今から45年前のこの7月の20日、なんと、私は、この人生で初めて農業に目覚めた日でございます。まあ、軽いノリでですね、近畿大学という大学の、農学部というところに行きました。で、初めて、農業実習ということでね、夏の暑い日だったんですが、和歌山県にあります大石高原というところにね、実習農場、でっかい実習農場あったんですが、初めて、野良仕事をやりました。まあこの時は確か山に入って林業みたいなね。まあそんな感じだったと思うんですよね。で、まあ同級生たちは一生懸命こう作業をやってたんですが、なんかこう、爽やかな感じがしたので、夏の暑い日だったので、友人たちを置いてですね、一人こう、抜け出しまして現場離脱してですね、宿舎にまあ冷蔵庫があって、冷えたビールがたくさん入ってるんですね。それ飲んだろうと思って、抜け出してこうね、なんかこう、いい気分でこう歩いてたんですけどね。で、たまたま教授がおられる部屋の窓の横を通った時にですね、窓が開いてまして、私のじいさんが死んだというラジオのニュースをですね、確か FM 大阪だったと思うんですが、聞こえてまいりました。まあ私の、祖父はですね、まあ農学者だったんですが、いろんな功績を残していたということでね、ラジオのニュースでも言われるぐらいの人だったんですね。で、まあ、この瞬間ですね、なんか、祖父からメッセージがこう来たのかなというふうに思うわけでございますね。 まあ、スターウォーズのね、映画好きの人は、まあ、わかるかもしれないですけども、オビワン・ケノビというね、ジェダイマスターがいるんですが、まあ、それがこう、肉体を消すときの感じにちょっとこう似てるな、ということで。最近またオビワンの映画なんかこう、上映されるみたいですけどね。まあ、この映画見に行ったらなんかこう、ヒントあるのかな、ということでね、ちょっとこう見てみたい気もしますね。で、まあ、この7月20日というね、このタイミングで、冒頭にお話をした農軍協さんの現代農業が発刊される。それに、3年前に完成した自然栽培の体系がですね、紹介されるということなんですが、まあ、これによってですね、世の中がどういう反応をしてくれるかなということがちょっと楽しみでございます。あと、まあ、今年に入ってからですね、いろんなこう人間、若手というかね、弟子との関係で、新たにこう農場を借り入れてですね、農地拡大ということも始めております。まあ、自分だけでね、やってればこんなことにはならんかったんで、このきっかけを与えてくれて、まあ、ありがとうという感じですけどね。まあ、いろんなタイミングが集まってですね、まあ、私は、御年65歳、今年66歳になりますけど、なんか今年が人生最大のこうハイライトかなと、ハイライトを迎えてるなというのをちょっとこうね、ワクワクしながら、過ごしておりますね。まあ、秋にはどんなこう着地になるかっていうのがね、ちょっとこう今から楽しみなんですが、また番組でもですね、紹介していければなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、オーラブルアルナルズでリメンバー聞いていただきました。まあ、このところですね、 まあ何かとこう上京する機会がまあ多いんですが、いつもまあ移動はですね、まあ上京してしまえば JR 私鉄、それから市内はまあ地下鉄が非常にこう多いんですね。で、まあ、東京の場合ですね、ものすごいこう路線が複雑で入り混じっていてですね、何をどう乗ってどういうふうにこう移動すれば、まあ、一番早くて安いかなというのは、最近、ナビゲーションのそのアプリがあって、まあ、それでね、すごいこうよくわかりやすいんですよね。で、ただですね、乗り換えやるときにですね、ものすごい歩かないとダメなんですよね。で、もう東京の場合、地上はもうほぼ JR と施設、まあ施設も地下に潜ってるんですけど、ほとんど地下へ行くんですね。地下へ潜っていくわけですよ。交差するにしても乗り入れするにしても、もうとにかく地下へということで、もう本当にね、地下に降りていく通路がものすごいたくさんあるんですよね。で、まあそれぞれ、まあ冷房が効いてて、まあ快適、この暑い夏でも快適なんですが、どこもエスカレーターがついてるんですね。エレベーターよりもエスカレーターですね。で、まあ、これ見てますと、すごい量の電気を使ってるよね、ということがちょっとこう気になるわけですね。で、電車乗っても冷房入ってますし、地下鉄も冷房入ってますし、しかもこのコロナで窓を開けてるんですかね。いや、冷気もったいないなみたいな感じですけども、まあコロナか、みたいな感じでね。まあ電気なんですよ。で、まあ東北沖地震でですね、福島第一原発が、爆発して、放射能がこう拡散されてですね、北湖南地域、双葉町とかですね、まあそういうことがこう起きたわけですよ。で、これ東京で電気使うのに、わざわざ、地方の原発から電気を引っ張ってくるわけですね。で、これに対してですね、ちょっとこう、おかしいやないかというふうにこう思うんですが、まあこれに関して作られた映画があるんですね。東京原発というね、ちょっとこうコミカルな感じでこうやられてるんですが、東京都知事が役所広司さん。で、いろんなね、こう、キャスティングがあって結構いいんですね。で、原発がそれほど安全なら、東京に原発を作ればいいじゃないか、ということで、こう、言って国に提言するんですね。でも結局はまあできないんですけども、なんでできないかっていうと、東京の人口の多いところに原発を作って、もし事故ったらどうするんだと、人がたくさん死んでと、保証できない、ということで地方に作る。要は人の値段、人間の命を値段に計算して、原発が作られてるというオチのある映画なんですよね。で、まあ、それ以外にもですね、我が国は原発で50何基、まあ、ありますけども、これはやらなければいけないという国と国の取り決めがあるんですね。で、それを日米原子力協定というふうに言います。で、この原子力協定の全文ですけど、私の記憶でですね、合衆国と、日本国は原子力及びアイソトープの、試験研究推進をしなければならないということが謳われてるんですね。要は国と国との話で、我が国は原発推進、原発とアイソトープですから、放射線、これの推進をしなければいけないという取り決めがあるんですね。だからやめれないんです。で、まあ原発を反対する前に、この日米原子力協定を法にしなければいけないということなんですが、これがね、学校で教えられてないということが、ちょっとこうおかしいんじゃないかというふうに思うわけですね。で、まあ先ほどの参政党さんなんかは、この辺のことをですね、ことを細かく、詳しく、正確に、みんなにこう、ね、わかるように、こう、訴えたり、こう、されてるんで、いや、なかなか勉強になるね、という、そうでございます。で、まあ、最終的には、こう、言われた通りになるんじゃなく、やっぱり、主権を我が国国民に、こう、戻していただいて、日本で、日本は日本らしい、 国のあるべき姿になってほしいなというふうに思うわけでございます。まあ、暑い夏の東京でね、この電気の使い方見てて、まあ、原発の存在だとかね、今安全な小型原発とか、まあ、開発されてるのになんでこう、事故ってひどいことになる原発を大事にこう、やるのかなとね、まあ、いろんな意見はあると思うんですが、それぞれね、みんなでこう、ちゃんとこう考えないかんなと。もう、しゃあないということでね、済ませられないと思うんですよね。まあ、そんな風に思う次第でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら吉江図で、Love from Bottom of My Heart 聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージいただきまして、ありがとうございます。港エイチさん、たくさんこうメッセージいただきまして、ありがとうございます。まあ、上京した時にですね、私の友人ともちょっとこう、いろいろこう相談事がございまして、で、まあ、食事しながらね、いろんなこう話をしたんですが、その時に一冊の本をいただきました。で、まあ、その友人はですね、我が国を守るために、命を懸けられた特攻隊の方たちのですね、戦没者慰霊顕彰会というところにこう所属をされておられまして、そこで出されたこう冊子をいただきました。岡清さんというね、有名な数学者で、誰も解くことができなかった、その、なんていうんですかね、素数かな。それを解明されたという、すごい方なんですが、我が国のその教育のことについてこう書かれておられました。で、非常にこう、まあ、数学に関しても、レベルは非常に高いのですが、残念ながらその情について、なかなかこう教育はされてないというような内容のね、冊子を、いただきました。まだ全部読めてないんですが、非常にこういいことが書いてあるなと。日本人は情が基本なのだというようなことがね、こう書かれてて、なるほどなと というふうに思った次第でございます。で、まあ、その食事をした場所もね、結構いい場所で、学士会館というのがございます。こちらは旧帝国大学の本校舎。そちらが今ホテルになってるんですが、そちらのレストランで食事をしながら、いろんなこう話をさせていただきました。まあ、その場所はですね、まあ、明治時代から、我が国をどうやってこう、豊かにしようかと、国民を幸せにしようかということを、こう、皆さんがこう集まってこう語られていた場所なんですけどね。私の祖父も、非常にまあゆかりの場所で、友人もそのことを知っておりまして、いろんなこうアテンドをしてくれてね、嬉しい限りでございます。来週はですね、シンプルライフ十勝の時間でございます。次の麦わら帽子の、放送はですね、8月の3日ですね。この2日後にですね、その農文庁さんの現代農業が刊されると。いうことで、番組ではちょっと公開できないんですが、その次になりますね。で、まあ次回はもう8月になるということで、8月の5日が農文庁さんの発刊日、それから8月の6日は、世界で初めて、合衆国が我が国の広島に核兵器を使用した日でございます。その3日後9日は、長崎に使用をということで、15日に、終戦を迎えております。ということでね。まあ、8月は非常にこう、いろんなことを考えさせられる月ではないかなというふうに思います。まあ、次回はね、8月の3日ですが、再放送は、今日の再放送は7月の24日、日曜日、16時からになっております。それではまた、お耳にかかります。今日、さようなら。Suicide is dangerous. It brings on